この時間は健康ハッピーアドバイスです。新生会富山病院の泌尿器科医長、そして病棟医長でいらっしゃいます横山豊明先生をお招きしてお話をお伺いしています。さて横山先生、
はい、
後半はですね、横山先生ご自身のお話などいろいろと、
そうですか、
はい、お伺いします。いいですか？
はい、まあ、話せる範囲でラジオで話せる範囲で、はい、
はい、
話します。
あの先生は、ご出身が岡山県。
そうです、岡山県の備前市というところです。
備前焼き、
備前焼きで有名ですね。
ですね、
はい、
よかった
ああそうですね、備前焼きでいわゆる一応それが一番の有名なところです
ね。え、岡山から富山に来られて、これで何年ほどですか？
そうですね、富山に来てからもう20年ぐらいになりますね。
じゃあもうすっかり慣れられたというか、
あの富山弁も大体も聞けば分かるようになりますし
ご自身でこう、はい、ポロッと富山弁出ちゃうっていうこともありますか？
そうですね、見よう見まねで、まあ、出すことはあるんですけども、
はい、
まあ、家内からそれはちょっと富山弁じゃないと下手くそだとよく叱られてます、
はい、あ、じゃあ奥様は富山の方なんですね。
富山の人ですね、
はい、岡山弁ってありますよね。
あ、岡山弁ありますね。
どんな感じか、
もう忘れましたけどもあんまり綺麗な言葉ではないんですよね
ちょっと強い感じですか？
そうですね、あのちょっと田舎っぽい感じで、まあ、富山弁とはかなり違いますけども、
違いますか、
まあ、性質はちょっと似てるかもしれませんね。
なんか語尾にこんなのつきますよとかってあります、ね、
そうじゃなとか、
あ、そうじゃな、
じゃな
とか、ね、じゃなって、
そうが K、K はまあ富山弁でもいきますけども、そうじゃ、そうじゃとか、そんな感じですね。
あ、でもなんかちょっとかっこいい感じはします
けど、かっこいいことはないと思いますけど、
はい、で、まあ、この病院ね、新生活富山病院では、
はい、そうですね、今から9年10年ぐらい前に、まあ、泌尿器科ができた時に、
はい、
まあ、あの参りました。
最初から泌尿器科ってあったわけではないんですか？
そうですね、途中まではなかったんですけども、今から、9年前ですかね、正確には9年前に泌尿器科を立ち上げて、その時からあの新生会で勤めております。
そうなんですか、はい、先生がそのお医者さん、医師になろうと思われた何かきっかけだった
んですか？そうですね、特別なことはあまりないかなと思うんですけども、まあ医師になって病気で苦しむ人を、ね、助けることができればいいかなという、まあ、そういうことを漠然と考えてただけですかね。
そうですか、はい、でもね、その泌尿器科っていうこの、ね、分野というのも
ちょっと特殊だと思いますね。
ですよね、
はい、まあ、泌尿器科というのはあの外科系内科系に分けるとどちらかというと外科系になるんですね、
はい、
手術もいたしますし、そういう外科的な処置もするんですけども、
はい、
まあ、普段の診療はどちらかというと内科に近いかなと、
まあ、両方の性質が、ね、
そうですね、両方内科と外科との両方の性質があるということで、まあ、どちらかにまあ偏らないことがありますし、まあ、それと泌尿器科としての特殊技術というのがありまして、
はい、
他の科では絶対にまあできないようなね、やっぱり、技術がありますので、まあ、ちょこっと勉強しただけではなかなか身につかないような、まあ、手術なんかは外科の方が外科の先生の方が上手の場合が多いんですけども、まあ、泌尿器科独特の内視鏡の手術とかですね、そういうものもありますので、
はい、
あるいは内視鏡の処置とかもありまして、あのちょっと特殊技術がいることがありますので、まあ、そのあたりがちょっとかっこいいかなというところがちょっとありますよね。
あ、そうですか。あのよくね、開業医さんで皮膚科と一緒になってたりもしますけど、だからといって皮膚科の先生が泌尿器科もできますよってことじゃない
んですね。全然違うんですね。あの歴史的にあのドイツから日本に医学が来た時に、まあ、皮膚科と泌尿器科が一緒になって、まあ、そういう、まあ、梅毒とかですね、あるいは性病なんかを一緒に見る科として、最初に一緒になったんですけども、まあ、分かれて、まあ、全然内容が違いますので、まあ、分離して分かれてからは、 まあ、泌尿器科は泌尿器科、皮膚科は皮膚科ということで、簡単にどちら両方できるというふうにはなかなかいかないですね。
うん、そうですよね、はい、やっぱりそれぞれの本当の、ね、専門っていうのはあるからこそ分かれてるということなんですもんね。
はい、昔の先生、昔の介護の先生はよく一緒にね、あの皮膚科泌尿器科で、されてましたので、その名残がありまして、まあ、一緒に介護されてる先生もいますけれども、ただ内容的にはかなり違うと思いますね。
やっぱり違いますよね。
はい、
そうですよね。
はい、
そうですか。まあ、でもね、こうやってあのお医者さんとしていろんな患者さんとも接していらっしゃる中で、やっぱりその普段心がけていらっしゃることとか、はい、ご自身の中で大切にされていることっていろいろと終わりかと思うんですけれども、
う
ん、
そうですね、やはりいろいろとやっぱりいろんな体の悩みとかですね、はい、そういうものを抱えて非常に心配になって、来られますね。どの科でも同じだと思いますけども、うん、特に泌尿器科の患者さんはやはり人に言えないような、こんなので本当にいいんだろうかという、そういう不安な悩みを抱えて、来られる場合が多いですので、まあ、なるべくそういう、人の話、患者さんの話をよく聞いて、それで安心してもらえるように治療できればいいかなというふうに心がけています。
そうですね、そうですよね。症状をこの話すのもちょっと恥ずかしくてって
そうですね、
はい、ね、行くのも恥ずかしければお話しするのも恥ずかしくてって来られる場合も多いでしょうからね。
そうですね、はい、そうですね、今ではインターネットなんかでそういう情報がある程度入る時代ですので、うん、はい、ある程度調べて来られる方も結構おられるんですけども、それでもそういう知識がなくて、うん、こんなことがあるんだけども自分だけこんなことで悩んでる、非常に恥ずかしいことで悩んでるんだろうかということで心配になってですね、で誰にも相談できない状態で来られて、それで、まあ、診察を受けに来られて、それでまあなんとか安心していただけるように、なってもらいたいかなと思います。
そうですよね、はい、まあ、あのこうやってお話聞いてますと、やはりその予防といいますかね、気をつけなくちゃいけないのは、まあ、水分、
まあ、泌尿器科の病気の予防としては水分をたくさん取っていただくという病気が多いんですね、はい、うん、まあ、病気にもよりますので、
はい、
逆におしっこが近い症状がある方で、場合によっては水分を取りすぎると良くないという場合もありますけれども、
なので一概には言えないんですね。
そうですね、前半に話をさせていただいた病気であれば水分をたくさん取るようにね、するということが割と大事、予防としても大事な病気が多いですね。
そうですか、はい、ね、私も気をつけます。
そうですか。
やっぱりこう一度ね、はい、この生放送の時間に入りますと、はい、なかなか行きづらかったりということがありますね。
そうですね、そういうことがあるでしょうね、はい、なかなかトイレに行く時間がないと、はい、したくなっても我慢されるという場合がありますのでね、
はい、
気をつけていただければいいと思いますね。
そうですね、はい、行けるときにちゃんと言っとくようにします。
そうですね、
はい、前もって言っておけばいいんですよね。
そうですね、はい、あらかじめ言っておけばいいんでしょうけども、なかなか忙しいとそういうわけにもいかない場合がありますよね、
はい
はい、
うん、言っといてもなんだかこう突然行きたくなることもそういえばありますよね、
う
ん、
そうですね、
うん、なんか難しいもんですね。
まあ、お忙しい方でしたら、そういう途中でトイレに行くのが大変だからということで水分の摂取を控えたりしてトイレに行かなくてもいいようにするとかいうことがもう身についてしまっている方もおられますからね。特に日中はトイレに行くのが大変だし、そういう仕事柄なかなか行けないから、もうなるべく水分我慢すると、
うん、
でそういうふうな習慣がもう何十年と身についている方は、まあ、なかなか水分を取りましょうねと言ってもね、なかなか取れないということで、そんな取ってたら仕事やっておれないというふうな場合もあるでしょうね。
ね、まあ、難しいでしょうけれども、その自分 その生活とね、こう、うん、はい、なんとかこうやりくりしていただいて、
そうですね、
はい、ね、元気に毎日ね過ごしていただきたいなと思います。はい、ということで、今日の健康ハッピーアドバイスですけれども、新生会富山病院の泌尿器科医長、病棟医長の横山豊明先生にお話をお伺いしました。今日はどうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。